はいどうも山崎です。
ヤブです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうでしょう、何ヶ月ぶりでしょう。
鳥は前多分ね暑かった。
ああ、そうですね。じゃあ久しぶりですね。
久しぶりですね。
はい、よろしくお願いします、ね、
お願いします。
はい、
ちょっとさっき美味しいランチを。
そうですね、今日はねここね僕の、はい、地元の方であるサンダーの方でですね、
はい、
山崎さんにお越しいただきまして、
いい
待ち合わせしてね、
はい、
ちょっと今日は近場のすげえ辛い中華を食わせる、すごい辛い料理を食わせる中華屋さんがあると、
はい、
いうことで行ってきたんですよね。
行きましたね。
楽しかったですね。なかなか
なんかごっつい鍋でグツグツグツグツしてる、
はい、
麻婆豆腐が出
てきて、四川風麻婆ね普段ね僕前行った時は夜に行って単品で結構頼んでたもんでね、
はい、
結構辛いもんばっかり出てきてた印象があったんですけど、ランチは割と辛さ普通でしたよね。
あれで辛さ普通なんや。
あ、ちょっと辛めでした。
俺はね担々麺はいけたけど、うん、麻婆豆腐はちょっともともと辛いのが得意じゃないか。
あ、そうそうそうなんですよ。実はね今日僕と山崎さんでランチのセット一つずつ頼んで、単品でその辛い四川風麻婆ってやつを頼んだんですよね。
そうですね。
なんで割とその単品で頼んだ分はもう激辛注意っていう風にメニューでは書いてたからね
はい、はい、
だいぶ辛かったですけど、ランチに関しては別に辛くなかったかな。どうでしょう、担々麺とかもちょっとスパイシーでしたね。
まあ、ちょっとスパイシーで別にそのまま食べれるレベルの辛さやったけど、
そうなんですよ、ね、なんかね初めにそう辛いもんを食わせる中華屋さんがあるって言ってランチを頼んだらあんまし辛いもんが出てこなさそうやったんで、
はいはい、
って思ってちょっと追加で一個四川風麻婆、
うん、
この間これ食った辛かったぜっていうのを追加した次第だったんですけど、なかなかでしたね。
なかなか、うん、特に僕辛いものが苦手なんで。
あ、そうだったんですね、
はい、
意外に。じゃあ付き合ってくれたんですね。
いや、
ありがとうございます。
まあ、辛いものが苦手なのはただ、うん、肛門が弱いだけなんで。
なるほどね。
味は好きなんですよ。
口の日に影響が出ちゃう感じですね。
そうなんですよ、
うんうん、
ただまあそんなことをビビっとっては、
はい、
辛いものは食べれない、美味しいものは出会えないので、
ね、
僕は行きまして、まあ大体でもね、そのとんでもなくその、うん、食べた瞬間口の皮がめくれるなの、うんうん、メキシコのデスソースみたいなところがなければ、
あれもきついみたいですね。
あれ僕食べた瞬間、うん、僕苦手なんで辛いのが、
うんうん、
口の中の皮膚向けましたけど。
あれってその物理的にっていうか攻撃してくるもんなんですか。
攻撃してきますね。
ハバネロの何倍っていう表記があるやつでしょ。
そうですそうです、
ね、
あれをね、ちょうどアメリカのレストランの、うんうん、フーターズっていう、
うん、
ちょっと露出度の高い格好した姉ちゃんが、
うん
うん、ウェイトレスやってるレストランが東京にあって、うん、そこでちょっと飯食った時に、うん、デスソース。
ああ、フーターザーリソースね。
ここはね、ほんまなんか、アメリカとメキシコのえげつないもんが集結してるから。
あ、そうなんですね。なんか勢いでパーティーの感じで頼んじゃうみたいなんですかね、ああいうのって。
ね、なんかその時は、お前辛いの苦手らしいな、みたいな感じで言われて、うん、それ言われたらやっぱムカつくやんか。
ああ、そうですね。
ほんなら持ってこい、言って、うん。で、ソースかけて食ったら、まあ案の定。もうあれバドワイザーだから食われへんよね
山崎さんフーターズと結構ああいう系のとこって苦手じゃないですか。別に普通に楽しめる感じですか。
いや、あんまり普通かな。まあ言ったら嫌ではないけど、別になんか特に普通になんかおもろいトークしてくれたら何でもいいねんけど。
そうな、なんなんやろな、ああいうの楽しめないんですよね。僕も一回だけ行ったことがあって、
はいはい、
まあ、そこそこ高いじゃないですか。
高いですね。
あの値段で行くんやったらちょっと、まあ、別のとこ行くかなっていうぐらいの感じでした僕。
正直そうやな、うん、俺も。で、なんかその、うん、なんていうか、露出具合とか、ああいうサービス具合も、うん、本場のアメリカに行くともっとすごいらしいね。
そうだと思いますよね。う
ん、
はい。
アメリカ特に中西部とか、なんか真ん中の方行ったら、うんうんうん、もっとあれらしいけど、日本は多分ね、おとなしめに設定してる。
おとなしめなんでしょうし、しかも僕、あんな、なかなかこう、まじまじ見たりしにくいじゃないですか。
いやー、まじまじは無理ないんでしょ
う。ああいう場にね、慣れてたらね、いいとは思うんですけどね。
僕はあんまり得意じゃないですね。
僕もちょっと得意じゃなかったんで、苦手やなっていう、はい、そんな意識を持ちつつって感じだったんですけどね。
それより普通に浴衣とか、うん、着物で接客してくれた方が僕は興奮しますね。
あ、そうかもしれないですね。あんまりでもそういう機会もないからな、そんなお店。そんなお店あります？
いやー、着物とかやったら多分ね、料亭とか行かない
で。ですよね。ちょっと高級めなところですよね、そういうのって。
もう多分一生に数えるうちしか行くことないですから。
じゃあその辛さランキングで言うと、
はいはい、
そのフーターズで食べたそのデスソース系のやつが、
はい、
ここ最近というかその、もうベストなんですね。
ここ2年ではベストですね。
なるほど、なるほど。
で今日のだって麻婆豆腐は口の皮めくれへんかったもん。
そうですね、意外に平気でしたね。
で、あの、
う
ん、ビール併用したら、
はい、
あの、食べれるから。
結構辛いもん、僕ね、さっき山崎さんもこれビールがないといけへんわっていう風な話を聞いてて、
はいはい、
僕結構水で流す方なんですよ、それって。
はいはいはい、
ビールでってなかなか辛いの、辛いの食べた後にビールで流すのっていう風な、あんまし僕の文化的になくて、
はいはいはい、
あ、そんな感じなんやって思って、実はちょっと、新鮮やったんですよ。あ、ビール、だって、ああいう辛いもんはビールで行くんやっていうのが。うんうん、
あの、舌が痺れるんかな、うん、そのアルコールでと炭酸で分からへんけど、はい。で、コーラとか、ああいう、うん、なんていう、普通の、なんか三ツ矢サイダーみたいなやつやったら、うんうんうん、炭酸がきついから、舌ビリビリくるんやけど、うん、
なるほどね、
ビールぐらいの程よい炭酸と、で、アルコールでちょっと麻痺するから、
うんうん、そうですね、
食べやすくなるんかなと。うん、
なんかね、ま、で、またランチタイムビール安かったからね、2杯ほど行かせていただきました。
あ、行ってしまいましたね。
はい、ね。今日もね、非常に楽しくね。
だって半額っていうことは、倍頼めっていう意味ですからね。
うん、そういうことです
ね。我々的な辞書
が。我々的な、そうですね。はい。
そうなんですよ。
なかなかちょっとね、いい気分でね、こうやって録音にね、望んでる次第なんですけど。
はい、ええー、そうなんですよ。
いやいやいや、またね。じゃあ、今度は、ちょっとじゃあ、その辛いところ以外の、
はい、
あの、ところまた攻めましょうか、また。
ああ、でも僕辛いところいいですよ。
いいです。
はい。
あ、じゃあまたね、ちょっと近々別のところも、あの、リサーチをかけておきますんで、意外に僕、辛いところも好きで、
うん、あの、自分で選んだら自分の好きなとこしか行けへんから。
ああ、なるほどね。
こう、うん、あの、ヤブが選ぶ、うんうん、ヤブセレクトみたいなところ。
ああ、なるほど、なるほど、
あの、うん。俺も自分の世界が広がるから。
あ、じゃあ僕は山崎さんの方に行ったタイミングは山崎セレクトでちょっと行く感じでね。
はい、僕はもう、はい、激安立ち飲み、
はい、
この辺が得意です。
ああ、いいっすね。さあ、なかなかね、サンダーはね、その立ち飲みって、ね、あることにはあるんですけど、そんなに量ないからね。また僕もその、山崎さんのところに行ったときには、それ非常に楽しみにしますので。
立ち飲み、わかりました。はい。iPhone 200円の店見つけました。
はい、ぜひぜひ、行きましょう。よろしくお願いします。ということで。はい。
で、いろんなとこを言ったら、うんうん、僕らその、ご収録の前、だいぶ前なんですけども、はい、あの、サイゼリアでね、あの、一回飲んだらどんなんなんねって。
あ、そうなんですね。収録した後の打ち上げでサイゼ行ったんでしたっけ？
前回の収録後ですね。
ですよね、なんか。はい、そう、普段はなんか収録した後お酒飲みに行こうかってなるんですけど、あれって三の目のサイズですよね。
三の目のサイズやったかな、
うんうん、
で、なんか鳥が3時半ぐらいで終わっても
う
て、
うん、
で、居酒屋も空いてへんなと。
あれって意外に早く終わったんです
よ。あれめっちゃ早く終わって。そうそう。
そっかそっか。
ほんで、居酒屋ないわって、
うんうん。
で、ヤブが、もう店そんなん、どこも5時半からしか空いてませんわ、あるから、うんうんうん、俺がサイゼリアやったら多分、昼からの麺でと、
うんうん。
で、行って、ほんでそのまま、調べたらサイゼリア店舗、
うん、
やってることが分かって、
うん、
で、行きまして、うん、で、僕、その、結構サイゼリアとか、カプリチョーザとか、
うん、
板飯のチェーン好きなんで、まあ、割と行くんやけど、うん、
なるほど、なるほど。
で、サイゼリア行くと、まあ、ビールとかも安いし、パスタとか、あとサラダものとか、うん、当て系がね、うん、まあ、当て系ちゃうねんけど、ほんまは。
当て系、まあ、割と塩辛いも多いっす
ね。塩辛いも多いね、
うん。サイゼリアとか。
まあ、一応、イタリアンやから。
うんうん、
で、こう、チキンと、なんか、サラダと、うん、で、食べて、で、もう、ええことに、ラッキーなことに、締めのパスタが、プラス100円で大盛りになるから。
うん、ああ、そうなんですね。
そうなんよ。
結構、あの時って、しこたま買い込んだというか、だいぶ注文しましたよね。あれしっぽりいったっすよね。
あれ、はっきり覚えてへんけど、うん、多分ね、8品、9品くらいいってるよ。
うわ、いってるっすよね。はい。
で、ビールが、うん、10杯って書いておったから、多分5杯ずつもんね。
10杯もいったやん。
10杯いった。
しかもあれドリンクバーで、そのなんて、チェイサーがね、自由にいけちゃうから、
そうそうそう、
サイゼってね、あれ良かったっすよね。
そうね。
サイゼまたその炭酸水とかがあるから、
うん、
ね、お酒、ビール飲んではちょっと、ね、ソフトドリンクいってみたいな、いいペースでね、
うん、
飲めちゃうからね。
そうそうそう。
ですよね、あれ。
だってヤブがもう飲むときに、いやもう酒飲んだら絶対炭酸水ですよ。絶対炭酸水ですよ。
そうなんですよ。僕、ドリンクバーでね、普通にその味なしの炭酸水があるところ大好きなんでね。
あれ、うん、俺あれ以来もう炭酸水ハマってもうて。
ほんますか？え、うん、そう、あれ逆に今まで炭酸水なかったでしたっけ？
じゃ自分の中で、その味なしの炭酸水飲むって発想はなかったから。
あ、そうなんですね。いけるでしょ、結構。
だいぶいけるよ。
そうでしょ。僕なんかたまにというか、割と頻繁になんすかね、スーパーとかイオンとかで、90円とかで1リットルとかで、こう、大きめのペットボトルで炭酸水あったりするじゃないですか。
はいはいはい。
僕はあの割といっちゃうんですよ。喉越しがいいから。
ああ。
はい。
冷やして飲んだら美味しいよな。
うん、うまいっすよね。そっか。もうじゃあそこで開眼したというか、目覚めたわけですね。
目覚めてしまって。 で、あの、炭酸水やったら、こう、なんか翌日の残り具合が、あの、普通の水よりも全然楽やから。
うん、え、そうなんですか？普通の水よりも？
トイレ近くなるからじゃない？炭酸飲むと。
あ、そうなんですね。あ、刺激されるからね。
どんどん出るから。
あ、そっか。あんまりそこまで気にしたことなかったけど、そうかも。前まで、うん、その、そこまでね、コンビニで味なしの炭酸水が出だしたんて結構、最近なの？
最近じゃないかな。味、もともとはだって味ありのコーラとか、三ツ矢サイダーとか、うん、ああいうので、で、その次ぐらいになんか、なんていうの、微妙に香りがついてる、
うん、
炭酸の、なんていうのかな、桃の天然水の炭酸みたいなのが。
ヌードとかや。
っていうのかな。
はい、あったっすね。
そういうのが出て、うんうん、でも、なんていうのかな、今こう、昨今、日本を席巻してる、うん、あのウィルキンソン的な、うんうんうん、ああいうのって多分飲み屋さんとか、うん、ああいうスナックとか、ああいうとこに行って、あの、水割り作るようにぐらいしかなかったと思うな、うんうん。
だから僕ね、前まで結構炭酸水好き歴、割と長い気がするんですけど、前まであの、はい、あれ、クラブソーダっていうのかな、お酒、ウイスキーで割るように炭酸水が置いてたやつをわざわざ買ってそれだけで飲んでたとかしてた記憶があるんですよ、僕。
多分、もともとそうやん、
ちゃうな。多分、そういう飲み方してた気がしてて。
だそれだけで飲むために作られたもんじゃないから、
ね、うんうんうん、
あくまでその、あの、ソーダ割り、
うん、
ハイボールが普及 してからじゃない、その、5、6年前に。
あ、そうかもしれないですね。
あの、ほら、タレント、なんか、小雪さんとか、
うん、
菅野美穂さんとかが、
うんうん、
CM で、
うんうん、
あの、新橋の駅とか行ったら、でっかい高校で、うまそのハイボール飲んであるのがあるけど、うんうんうん、あれで、おっさんや姉ちゃん連中がみんなハイボール飲むようになって、
うん、
それで炭酸水がバーッと売れるようになったのかなと。
あ、そうなんですね。
うん、
前はなんか僕、ハイボールっていうのって、割とね、大学時分の時にウイスキーをコーラで割るっていう飲み方、みんな周りの子がしてて。
あ、俺もやっとったわ。
あれが、そのハイボールってあれなんや、みたいな、そんな印象があったんですよね。
う
ん、
あ、そうや、そうや、そうや。うん、俺やったら、コーク杯っていうのかな。
あ、あれ、コーク杯
コーク杯ってい
うの。あ、そうだ、そうだ。
うん。
そうだ、そうだ。
で、あの、安い、なんかあの、サントリーのレッドとか。
うんうんうん。
あんなやつで、格の安いやつとか買って、
うん、
それをコーラで割ってみんなで飲んだりとか。
サントリーのレッドっていうのって、そのレッドっていうウイスキーがあるん
ですか？ウイスキーの名前。
へぇ、安いやつ。そうなんです。今もあります？
はぁ、どうやろ、コンビニとかってあるんちゃうかな。
あ、そうなんや。あ、そっかそっか。あんまし見たことないですね、それ。
あと、俺ら大学生やったらジャックダニエルが高級品やからな。
あ、そうっすね。うん、あれ高いっすもんね。
そうや、名前出せへんけど、あの、学校の近所の、
うん、
あの、アメリカンレストランとか行ったら、アーリーのソーダ割りが、バーボンのソーダ割りが300円やって、
うんうん、
生ビールがそこ380円やったから、
うんうん、
俺金ないから、みんな飲み行っても金ないから俺払われへんから、
うんうんうん、
その、アーリーのソーダ割りの300円のやつをずっと飲んでて。
アーリータイムスって安いんですか？
そ、安い。
スキル言うと。
安い。
ああ、そうなんだ、ね。
ジャックより安い。
そっか。あ、そうですね。ジャックダニエルってあれって、あれどうやっけ、なんか700ミリでいくらぐらいしたかな。
あれワンボトルで1000円前後ぐらいちゃうかな。
そう、なんか結構高いですよね。
うん。
うん。
アーリーはね、もっと安いね。
あ、そうなんですね。
うん。
そっかそっか。
金ないもん、そんなに。絶対。
じゃあ、そのアメリカン、その、何ですか、あの、大学のそのアメリカン的なところで、
はいはいはい。
ビールよりもその、何ですか、ハイボールが安かった。
そうそうそう。アーリーのハイボールが安かった。
ああ、なるほどね。うん、じゃあ、みんなそっちに行く派が。結構いたんですね。
いやー、それ飲んでた俺だけやわ。みんな、みんなもっと金持ってんもん。
大学生の時俺もね、ハイボール飲めへんかったから、ビールしか飲めへんかったからな。
俺も、あれ、好きじゃなかったんけど、もう苦渋の選択やな。
うんうんうんうん、そっか、でもね、部活の時とかって、軽音楽部の時と打ち上げとかって、やたら飲みますもんね、お酒。
あれ、なんであんな飲むやんな。
なんであんな飲んだんでしょうね。
俺も最初の頃は飲めへんかってんけど、
うん、
ちょっと3年目ぐらいから、だんだん酒飲む、ちょっとずつ飲むようになって、
あ、
打ち上げで、でもそんな潰れたりとかって年に1回ぐらいやってんけど、
うん、
ちょっと部活引退してから、
うん、
あの、外のライブハウスで本格的に活動するようになって、
うんうん、
それからかな。
あ、そうっすか。なるほどね。
自分の出番前にも、あの、発泡酒、
うんうん、
なんかあの、マグナムドライとか、
そんな、
あれと、マクドのハンバーガー、当時、円高で安かったから、80円くらいとか。
80円くらいですよね。
あれと、発泡酒で、長いロング缶で200円くらい買えるから、
うん、
これで、あの、ガソリン入れて、おっしゃ、ワンステージあったらい
い。よくある、そうですね。そういうのは、僕、ベビーユスターラーメンと発泡酒みたいなのをやってたっすね。あの塩っ気で発泡酒2本くらいいけちゃうぞみたいな。
あれ、いけるな。
あ、いけたっすね。
そんな、なんか、結構貧しい飲みをしてたなと。
ねえ、してましたね。うん、まあ今でもたまにやっちゃうけど、
今やるな、うんうん。
今でも僕大学生やったら確実にストロングゼロ行ってた気がする。なんだあれ。なんだ、いや、そう。なんか最近そんで見てたら、あの、あれ、ツイッターでめっちゃストロングゼロのアルコール含有量について、
うん、
めっちゃみんな、あの、書いてるやんって思って。
あれ、表記が 8% ぐらいだったっけ？ちょっと高い。
9%。
9% やろ。
はい。あれ、ほんまかどうかわからへんけど、おとつい昨日ぐらいかな、なんかツイッターのやつで見てたら、うん、テキーラのショット 3.5 杯分ぐらいにアルコール量が相当するみたいなことを情報が書いてて、なんかそれがほんまかどうか、なんかリツイートとかお気に入りとかすげえされてたから、
はいはい、
そこそこ信憑性のある話なんかどうなんやろうと思いながら、
うん、
僕、あれ飲んで頭痛くなってから、あれってストロングゼロって、あれってどこのやつなんですか？氷結とかと同じ感じじゃないですか？
あれは氷結とかと一緒なんかな、だからキリンかな、ちょっと分からへんけど、メーカー全く分からへんけど。
いや、氷結も僕ちょっとなんか苦手で、うん、なんか印象が結構近いんですけど、
はいはいはい、
なんかね、僕の体に合わへんみたいでね、
あ、
結構いい酔っ払い方をせえへんかったから、早々にやめたんですよね。
俺、缶チューハイ飲まれへんから、
うん、
あの、なんかああいう何チューハイとか、うん、缶のカクテルとかあるやんか、
うんうん、
ああいうのが苦手やから、うんうん、全く知識ないから分からへん
の。僕も、そう、あの、乾いたらベトベトしそうな感じの、なんか分からへんけど、まあ、ビールとか、まあ、砂糖入ってたらベトベトするのかな。なんせ、ああいう系、全然そのカクテル系飲まへんくて、あの、居酒屋さんで頼むこともあんまないから、全く未知の世界なんですけどね。
うん、
あれ結構すごいらしいですね。あの、ソロンゼロ。
うんうん、確かに、でも言われてみれば 9% でロング缶やったら。
いや、500ミリの 9% でしょ？ 500 ミリの 9% ってことは、どうなんの？ 45ミリ、アルコール含有量45ミリある。
45ミリやから、
45ミリ
って。テキーラ、でもショットって30ミリやろ。
うん。
だからさ、3.5 杯って言ってたっけ、さっ
き。うん、うん、そう言ってました、言ってました。
だったらちょっと、いけすぎてんちゃうかな。
あ、でもね、その30ミリの中で、例えばテキーラがアルコール含有量何倍かわからない。例えば仮に50としましょう。
ああ。
30ミリの、中で 50% やったら、その中で15ミリアルコール含有ってことでしょ？
ああ、そうか、そういうこと
だ。だからそれかける3っていうのやったら、一応話の辻褄は合うんかな。
ああ、
そういうことなんかな。
あの、数学上は
合うわ。そうなんですね、うん。ってことはやっぱすごいんでしょうね、きっと。
そこの長いのもそんだけ重いこと。
ってことなんですね、きっと。
ああ、だからビールって 5% でも、うん、俺大体酔っ払ったなと思うんだけど、それ3杯も4杯も飲むからあかんのか。
うん、まあそうですよね。普段。うん。単純にだからその500缶を買った場合で言うと、
うん、
その何すか、金麦やら何やらっていうのはまあ 4% と 5% やったとして、
はいはいはい、
ストロングゼロ1本でそれが2本分どうぞのアルコールに相当するってことなのかな。
そういうことなのかな。うん、ああ、じゃああの、コスパはええやん。
コスパはいい、そうそう。いや、だからなんか比較されてたんが、あの、あれっす、ワンカップ大関とかと、なんかその、の、に、の、なんか、ライトな感じちゃうかみたいな。
は
あ、カジュアルな、あ、ワンカップ大関みたいな感じ。あれもだから多分、安くで、僕もあれもあんま買ったことないか分かんないですけど、値段知らないですけど、割と安くで、手っ取り早く酔っ払うためのものとしてあるのかなっていうのが
あって。ああ、ストロングゼロとか。もうワンカップ大関はまさにそうやもんな。
そうなんだ。だからその流れで、若者をトリコにしていってるんじゃないかみたいなことがツイッターに書かれてて、あ、そういやそうなのかなっていうのが思ってましたね。
イメージ戦略で。
イメージ戦略でね。なんか別に大丈夫っていうか、おしゃれなイメージで行くのかなと。
そう
で、でもなかなか、あの、偉いもんで、この後、いや、気になるから、後でワンカップを一本ずつ買いましょうよって話一切ならないですね。
ならへんな。全然ならへんな。
あんま欲しくないんですね、やっぱ。
あ、そうやね。カップ酒は買うっていう発想がないな、俺も。
そうなんですよね。気にはなるんですけど、あれ飲んで、まあそうですね。まあちょっとその一日大丈夫な、その後何もない人かに一回ストロングゼロ試してみようかな。まあどんね、
うん、
イメージだけで喋ってるから分からへんねんけど。
一遍ちょっと飲んでみようか。
そうですね。はい。
も
う、
なんでも試せやんと。
そうですね。分かんないですもんね。
そうや、あのサイゼリアの、な、あれみたいに喋られへんから。
う
ん、
ああ、そうですね。
そう、結局だからそう、何よ、話飛んだけど、サイゼリアで。
だいぶ飛びましたね。なんでこんな話になったやろ。
なんでなんかな。何やろ、うん。サイゼリアちょっとね、うんまあ、ええわ、何でもいい。
前は。うん。
で、結局二人そんだけ飲み食いして、一人で割って3000ちょっとやったんじゃんかな。
だいぶ安かったっすよね。
あれだけ飲み食いした3000円ぐらいで安いわ。
うん。そうですよね。
ほんで、あの、一番これ酒飲みに両方なのが、うん、サイゼリアっていうのは、
うん、
一応ファミリーレストランなんですよ。
うんうんうん。
だから、トイレが混まないんですよ。
あ、そうか。
あそこでお酒ガブガブ飲む人がいないから。
あ、そうっすね。確かにあんまトイレ混まへんっすね。
もう入り放題やもん、トイレ。
うんうんうん。
これは便利ですよ。
入り放題の履き放題ですね。履かへんけど。履かへんけど。
履かへんけど、そういうことや。
そっか、そこはあんま注目してなかったっすね。
俺、だってそう炭酸水と、あの、同じ量だけ飲んでるから、ビールと。
うん
だら、あ、これはいいなと。うん、これ来とんなと。
何気に、そう、お酒飲むときのソフトドリンクの、ソフトドリンクバーっていうのってめちゃくちゃいいんですよ。
めちゃくちゃいい。
ね、だって、普通に考えてね、ね、ちょっとウーロン茶やら何やら頼む。居酒屋やったら1杯200円とかしますもんね。
200円、300円、300円に対しては取るからね。
そうですね。だからそう、サイゼリアいいっすね。そうそうそう。前も、うん、そんな結論だったっすもんね、だいぶ。
あれドリンクバーで240円くらいでしょ？
なんすかね。
50円くらいかな。だから、それ、例えば僕らみたいにビール5杯飲んだとしたら、うん、ビール1杯あたりにその飲み放題換算しても、1杯あたり50円
く
らいから。
そうなんですね。そうそうそう。あの
生が300。
バッタらね。
そう、バッタらそうやから、うん、生ビール380円としたらプラス50円、430円。
うんうん、
居酒屋と変わらないです
ね。そうっすね。
それで水じゃなくて炭酸水が。
炭酸が飲み放題。
飲み放題。
確かに。
これはね、もうコスパ最高ですよ。
そうですね。確かに。あの時って結構飲んだ後、その、サイゼいいよなって話になったけど、俺すっかり忘れてたんですけど、だいぶ良かったっすね。
僕は結構好印象残って、うんうんうん。そうそうそう。
で、あそこまたその、タンパク質系もいっぱいありますもんね。その、チキン的なもんとかが。
僕らの好きなチキンと、あと野菜と。
野菜もいっぱいありますもんね。
そうそう、
ね、
うんうん。僕らやっぱ当てに野菜とチキンないと、
ね。そうなんですよね。
ちょっとイライラしますから、
ね。何でしたっけあの、たこ焼きの、たこ焼き菌みたいな、なんだか、アヒージョ
アヒージョ。
アヒージョ。アヒージョとかも結構いけてるっすもんね。
で、アヒージョ頼んだら、このバゲットの細切れがちゃんとついてくれてるから。
うん、あ、パンのやつ？
そう、パン。硬いやつ、
うんうんうん。あれ結構いけるっすよね。
そうそう。サイゼリアもやっぱり、なんちゅうかな、あの、企業努力すごいされてて、うん、あの、宣伝とか広告一切打たないから、その分、値段を圧縮して、うん
企業努力宣伝とかを広告を打たないでも成り立つように企業努力をしてるってことですか
多分その目玉商品の一つやと思うけど、うん、グラスワイン一杯100円とか。
ああ、そういうことね。
そういうの
あ。なるほど。広告せえへんけど、そうやって口コミに広がるような工夫をしてるってことです
か工夫をしてると思う。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、小エビのサラダ299円とか。
小エビのサラダうまいっすよね。
あれめっちゃうまいで。
うんうん、
あの、かかっとドレッシングがまた、ええ感じやから。うん
常連やな、さては。さては常連やな。多分
通算100回くらい行ってん
だよ。あですか、僕も結構行ってる気がする。
サイゼリア100回のカプリチョーザ10回やな、うんうん。ラパウザは50回くらいや
な。あラパウザ行ってないの近くにない。僕ね、カプリチョーザとラパウザが割と近くになくて、
はいはいはい、
大学時分ラパウザ近くにあったから、
ありましたね。
ありましたよね。な結構行ったっすけど、最近全然行ってないかな。
ラパウザも昼からよう食べたし飲んだし。
うんうんうん
ね、2キュッパーで食べ飲み放題やねんか、ラパウザ。
あ、そうなんすか？
そう、昼、学生やから。
はぁ。
ほんなら、いつも俺、12時半か1時ぐらいに、俺、同級生と2人で行って、うん、毎週末来て、しこたま食って、しこたまワイン開けて帰るから。
え、昼まで、授業が昼までのタイミングとかですか？
ね、多分、授業が、そうそう、なんか、12時ぐらいなんか終わって、うんうん、もう、俺、ダブ取ったから、うんうん、友達もダブリで、もう、暇やから、飲みに行こうけ、言うて。で、行って、ほんならもう、ラパウザに毎週そんなことするから、もう、だんだん店員にちょっとマークされてんのか
な。ああ、なるほどね。
こう、食べ物を、オーダーを聞きに来るタイミングが、どんどんどんどん
伸びて
き
て。間が伸びてくるわけ。
間が伸びてきて。うん、もう、長い長い。
今考えたら、でも大学すぐ出たところにそうやって飲めるところがいっぱいあって、よう俺ベロベロで授業出たりせんかったなっていうのは。
ああ、
思いましたね。
当時はそうやな、俺ら。
あんまそんな発想なかった気するけど。
酒飲んで授業行く発想なんかなかった
もん。今俺やっちゃうかもしれん。今やってたら。下手したら。
俺 1000% やるよ。
ねえ。
だって今日のこの鳥も前に飲んで
も
うてる
し。飲んでもうてるもんね。
うん。
そうやそうだね。よう飲まずにやったね、当時は。う
ん、あれ、偉いよな。
偉いっすね。
だって、高校生とかも偉いもん。だって、高校、ね、あれ、何、コンビニとか、通学途中とか、
うんうんうん、
学校の周りにあったらビールとか、うん感じない買うやん。
うんうん、
けどそんなんば飲んだあかんっていうのはどっかにあるやろな、
うんうんうん。まあ高校生まあ買えへんのちゃう。買えるんかな。
高校生でもコンビニとかって
あ別にそうまあ甘いのもありますね。確かにな別にまあそうかまあ高校生の場合ってもあの捕まったらあのあれですもんね。それ捕まったら死刑になるぐらいの感覚でもいたから確かにアルコールあんまりいかへんかったな。うん
で飲む時も家でしか飲まんかったもん。
うんうん、
その外で飲んでなんやんかったら嫌やから。
そうですね、確かに高校生時代も全くお酒とかって、まあ、飲もうってならへんかった。まあ別にその、飲んで楽しいって感覚もし、ね、ないしね、当時はね。
うん、あと酔うのがすごく嫌やったもんね。
高校生の時？
高校生って、大学入ったぐらいの時とか、
あ、そうなん
です。酒嫌いやったから、
もう。ああ、そうなんですね。
大嫌いやって。
俺大学生の時お酒苦手やったからな。なんか、胃袋のとこでお酒が溜まって下に落ちひんのです。もう体が拒否して。
ああ、なんとなくわかる
わ。わかります。もうだから、どんだけ飲もうと思っても、その、胃から下にストンって落ちひんくて、
うん、
トイレで別にそのおしっこしたいわけじゃないんけど、トイレ行って、じゃあお腹もいっぱいなわけじゃないけど、胃袋もパンパンなんですよ、そのお酒で、うん、っていうような、なんかそんな体験をして、うん、あ、お酒飲むんで難易度高いねんなって当時は思ってた気がするんですよね。
そうやな、
うんうん、
だその外学生の時はだってもうタバコの方が良かったから、
うんうん、
今はねもう僕ら禁煙しちゃいましたから。
確かにだいぶそうですね。そうやそうやな、
うん、
大学生の時そうやタバコ結構吸ってたな。俺大学4年生ぐらいの時にやめたんですよタバコ。
ほうほうほうほう。
なんですけどそれまでは吸ってましたもんね。2箱ぐらい吸ってたんちゃうかな。うん。そうですね。確かに。
だって、ヤブ、俺覚えてんの、初めておった時に赤の丸ボス吸ってたやろ。
赤の丸ボスってた時期あったっすね。
あと、俺も同じ銘柄やったから。
ああ、そうなんですね。
あ、俺なくなったわ、言ったら。あどう、あ、同じっすね、どうぞ、みたいな感じで。最初に持った気する。16、17年前やけど。
そうなんですね。
うん。
俺、その時に覚えてるのが、緑の丸ボロのメンソールかなんか、何さんやっけ、軽音楽部の、ギター上手な。
俺の同級生。
うん、そうそうそう。
あーとな、何人か吸っとってん、それ。
うん、
うん。
なんか、の人が、なんかめっちゃギター上手い人が。完全にも名前は出てけへんけど、
お
って、その人が吸ってはって、俺は1日3箱や、みたいなこと言ってはんの。お言ってたのなんか、未だに覚えてるっすね。
う
ん、
もう完全にヤンキーの会話だ。
うん、そうなんですよね。確かに、ね。確かに、あの時ってお酒より全然タバコにお金費やしてましたもんね。
絶対タバコやな。
タバコなんとかって、だって、俺2箱吸ってたこと考えたら、1日500円ぐらいそれに費やしてるってことやもんな。
めっちゃもったいないよな。
ね、今考えたらね、確かに。うん。
そうそう。それで1日500円ぐらいでしょ、うん、で、1週間7日間あるから3500円、
うん。まあそうですね。
今、がっつり次の2回飲み行ったとして、1回の飲み代が5000円としても、
うんうん、
そっちも安いから、
ね。安いですね。確かに。うんそうですね。だって1日500円で、1ヶ月で1万5000円って考えたら、1万5000円も飲みに行かへんもんね。
飲みに行かないんです。絶対行かないもん。
ねえ、
うん。
確かに。
そうですよね。うん、今の方がコスパにいい生活してますよ。コスパいい生活してるから。
ねえ。だから、なぜか大学自分ってちょっとお金持ってたからな。なんか、バイトも結構、まあそうですね。まあ、そうよね、うんうん。俺実家やったしね、そんで。
ああ、う
ん。それもあんのかな。うんうん。
そうか。そうなんですね。
う
ん、
そうそうそうそう。何の
話だったっけ。
まあ、なんせサイゼリアはすげえぜって話です、ね。
そう、サイゼリアすごいです。
うん、
もう皆さんぜひ、困った時は、サイゼリアに行ってください。
はい、サイゼリアに行ってくださいということでね。
ドリンクバーは、単品で追加しましょう。
うん、はい、そうですね。
おすすめです。はい、はい、特効は、ポッドキャストキーステーションに全世界で配信しております。
はい。
うん、その、なんていうか、僕の学生の時あんまりバイトは、がっつり入れてなくて、週末だけ僕やってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。平日は、
え何やってたんです
か僕は、ウェディング、結婚式の、
ウェディング、
音響署名のオペレーターをずっとやってて、で、大体毎週末、繁忙期はもうね、1日演歌2本、3本ずつのが土日で入って、まあ土日はがっつり働くんですけど、その分平日は一切バイトしないっていう。
ああ、なるほどね。
だから、まあまあ、手取り的には普通のバイトしてる時、週3ぐらいのバイトの人と一緒ぐらいなのかな。
時給いくらだったんですかその時。
時給はね、何本ぐらいだったかな ?1000 円ぐらいじゃんかな。
あ、そうなんですね。
うん、
へぇー、なるほどね。
ちょっとこう、技術、特殊技術みたいな、
うんうんうん、
音かけたりとか、照明したりとかっていう仕事やから、ちょっと高めな時給設定は
されて。あ、なるほどね。
うん、
うん。なるほどね。
そこで、だからずっとだから結婚式を僕、何十組、何百組と、
うん、
学生時代は見てきて、
うんうんうん、
わけで、
うん
で、その時、まあ、ね、司会者の方が、MC の方が、こう、はい、心温まるコメントを挟んだりですとか、
ハードフルなね、
盛り上げたりとか、ね、ちょっとしんみりするときは落とすような、こう、コメントをスーッと入れて、
うんうんうん、
こう、抑揚つけて、式を盛り上げてくださるわけなんですよ。
うんうんうんうん、
なんていうんですかね、こう、入場して、みんな拍手で迎えられて、
うん
高砂席に新郎新婦並んだ時に、
うん、
幸せいっぱいのお二人に盛大な拍手をとかっていう、はい、こう、よくある、
よくある、ね、
このシーンありますよね。
ね、はい。
あれがね、僕ね、ずっと納得できなくて。
あ、その違和感ありますっけ、その。
いやー、あれおかしいやろ、思って。うん、で、プロフィール紹介とか、こう、うんうんうん、あコーナーがあって、で聞いたら、うん、新郎新婦は、あの、まだ、だけど学生時代からの、うん、あの、知り合いでとか、で、学生時代は、あの、普通の友達でしたが、うんうん、卒業後、卒業して3年後、同窓会で会った時に、急に2人の距離が縮まりとか言って。まあ、まあ、まあ、確かにその交際期間とかはそんだけやけど、うんうんうん、そんな、お前ら18ぐらいの時は知り合いねんから、うんうん、それは今更幸せいっぱいもなんもないやろ。
まあ、付き合い長いとね。
長いと、思うわけですよ。
まあまあ、確かにね。まあ、それはそうかもね。
まだでもね、まあまあ、俺、ここ、まあ、先方譲って、うんうん、あの、まあまあ、学生の時やから、そんなもう、うん、なんか、何も関係なしに、知り合った友達が、まあ、ええとして、うんうん、もうあの、わからんのはね、うん、あの、職場恋愛するカップルの方、
うん、
言うと、その二人は、毎日職場で顔合わせるわけですよ。
まあそうですね。
うん。で、仕事の話を昼回して、で、夜はそのデートしてとかしてるのかわからへんけど、なんか、それを見て、今更幸せいっぱいの二人で、俺やったら職場で顔合わせとって、そんな気持ち絶対ならへん。
ああ、なるほど。まあ確かにね、あの、何なんですかね、あの結婚式の場って確かに、あの場におったら、ここ自分やったらこっぱずかしいやろなっていうふうなことを思ったりはすることは、たまにありますけど、
はいはいはい、
うん、そっか、確かに、幸せいっぱいのお二人にって言われても、今幸せかねみたいな、そんな。
絶対幸せちゃうって。
それをウェディングのバイトをやってた人が言うってことは、でも割とそういう感じなんですね。毎回のその、殺し文句じゃん。決め文句なん
ですね。決め文句やね、うん。あの、キャンドルの、メインキャンドル点火して、
うんうん、
あの、普通の卓上のキャンドルは普通にこう火がつくわけですよ。
うんうん、
でメインキャンドルはちょっと細工がしてあって、うん、メインがつくとでかいキャンドルにちょっとこう、あの、何、化学反応を起こして、うん、あの、マグネシウムをつけたら赤になるとか、あんな仕掛けをしたらあるわけですよ。あれつけた瞬間に照明がバッと一段階落ちて、なんかこう、そこだけ華やかになるみたいな。ああ、また来とんな、みたいな感じで。俺仕事やから、あ、こう来たから音変えようぐらいの感じに、まあ、事務的にやってるわけですよ。
なるほどね。
で、それを見ながらそこに、その幸せいっぱいの二人にってコメントして、そんな言うて。で、最近なんかもう何結婚式挙げる前からもう一緒に住んでるとか、席先入れてとか、もう同棲してるパターンが多いから。
あるっすね。
ほんなら、家、朝起きて職場行って、家帰ってきても同じとこからスタートして、同じとこで働いて、同じとこでゴールしてるわけですよ。毎日。
まあね。
ほんなら家帰って、なんか仕事の話とかなることもあるじゃないですか。そんなんで何がおもろいねんとか。
身も蓋もないわけ
だよな。なんかね、俺もう気持ち休まれへんなと思って。
あれってただ、あれなんですか、幸せ、あの女性的にはやっぱああいうシチュエーションに自分が立ってるっていう風な嬉しいもんやっていうことをよく聞くんですけど、
まあ
そんなもんなんかな。
なんていうんですかね、うん、あの、日本語やったら新郎新婦って男性側が前に来ますけど、うんうんうん、英語に訳したらブライド&グルームって言って、うん、やっぱり新婦女性側が先来ます。
あ、女性側が先来るんや。
ブライダルフェアって言って、うんうん、あくまで新婦さんが主役なんですよ。
うんうん、
だから多分、新婦主役目線の、まあなんかその、まあ舞台みたいなお芝居みたいなもんじゃないですか。
ブライダルって新婦を指すの？
新婦って意味なのよ。
え、ブライダルが新婦でグルームってのが新郎？
ブライドが新婦で、
ブライドは、
ブライド&グルームかな？
グルーム？
グルームが新郎
っていうの。新郎。そうなん
だ。新郎は脇役なんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、なんかそれやったらよ、なんか、うん、納得するっていうか。
そっち目線やったら、まあ、まあまあ、わからんでもないかな、と思うんやけど。なんかね、うん、で、結局その、なんだ、職場恋愛で、多分職場恋愛で大恋愛なんか絶対ありえへんと思うの。
マジで。
なんか、どうせな、うん、そう、同じとこで仕事しとったら、うん、給与体系がこうやとか、昇進したらこうなるとか、福利厚生がこうやとか、お互い分かってるわけですよ。
なんやったら立場のね、違いもあったりもするかもしれんしね。
そうそうそう。うん、そうやったら、もうここの、あ、このままいったら、この順調いったら、20年、30年だったら人生私こうなるわ、俺こうなるわ。うん、そうやったら、ここで靴取ったら、うん、あ、先のこ、先のことを見たら安全ちゃうかって、うん、家行かんやったら、うん、ここやったら、会社のローン組んだら、なんか利息も安になるから、うん、家も買えるんちゃうか、みたいな、うん、そういう、ところが入って結婚してんちゃうかと。
まあまあまああるでしょうね、それは。うん、
だそれを踏まえてしまいますとですね、幸せの絶頂って言われても、 僕はなんかピンとこないですね。
なるほどね。
なんか間違ってますかね、僕。
歪んでない。ただ、そうですね、あの、結婚式の場を何回も見てたら、特にその、なんていうんですかね、あ、ここ引っかかるな、あ、うん、今日もここ引っかかったみたいなところがあるから、
はいはいはい、
特にそこの、そこがキラーワードになるんやろうな、
僕キラーワードですよ、なんか、いつもへーって、
うん、
で幸せ絶頂のお二人に言うと、あの、アルマゲドンのテーマの、うん、サビの部分を上げるわけですよ。こう上げながら、うんうんうん、はぁ、これがなんか破滅へのカウントダウンだな。
なるほどね。
ちょっとね、なんか違和感を覚えるんですよ、うん、僕なんか。
楽しいですね。そっかそっか。あんま気にしたことなかったけど、そういう目線で見たら面白いですね。次ちょっとそれ、次結婚式に出る、出るときにそれ気にしてまうかも。どんなんやろ。
あの、二次会ではないんですよ、ね。
あ
の、披露宴に呼ばれたときに、二次会はね、ちょっとやっぱおちゃらけてるから、うん、面白くしようとして、
う
ん、あの、大体ほら、身内の、
友人が、ね、友人がやるから、
したりしたり
ちょっとなんかそのデフォルメした感じでね、はい、攻めたりするっすもんね。
そうなんですよ。二次会みたいにそんな面白くないんですよ。うん、そういう意味では。う
ん、なるほど、ね。やっぱ、その、なんつうか、披露宴の方はそういう意味では、ガチの場でそれを言ってるのが、結構そう、違和感というか、
はい、
あの、連なるとやっぱり、あの、浮き彫りになってくるわけですね。
そうなんですよ。
楽しいですね。
そうなんですよ。ただそれを見たり聞いたりするためには、3万、5万の収入を積まなあかんと。
そうなんですよね。なかなか。
なんかちょっとビジネス臭い話になっちゃいましたね、これ。
もう来年また友達が結婚するみたいな話を前にしてはったから、
あ、
もしかしてなんか呼んでくれるかもとか思ってるんですね。
はい、
まあそれはね、楽しみにしてるんですけど。
いや、僕ぜひそのお二人があの幸せ絶頂の中にあってほしいなと思うんですけども。で、あとなんかね、ちょっと、だいたいこう流れでいくと最初、はい、新郎新婦入場して、で、うん、最初乾杯をやって、そこから食事簡単に、まあまあ15分か20分くらい入って。
うん、あの、みんなが写真撮りに行くタイミング。
ああ、そうです、そうです。
あ、なるほどね。
で、その後に、あの、新郎の友人代表、新婦の友人代表みたいな感じで。
あるある。
お手紙を読むんですけども。
うん、
このね、あの、やっぱお手紙がね、うん、面白くない方が多いんですよね。
そうですかね。
あの、確かに、いいんですよ。
うん、
あの、一生に一度で大事な友達が喋ってるんだから、あの、面白いとか、そういうことは狙わなくて一切いいんですけど、うん、ただ僕みたいに、毎週末、2本とか3本とか、披露宴を担当してると、なんかたまに面白いやつけえへんかなっていうふうな。
え、それ、掃除って面白くないんですか？
あのね、あーっとね、あんま面白くないですね。
なんか、いや、あのね、その僕の感覚、僕ね、よう、なんかあの、結婚式に行くと、僕楽器、ギター弾けるから、割となんかギターを、例えば結婚式の披露宴に呼ばれましたってなった時に、
はいはいはい、
結構高い確率で僕演奏するんですよね。
あ、
で、演奏する場合って自分たちが演奏して、
ええ、
その、なんていうか、余興がはやらせてもらうことがよくあるんですけど、
はい、
なんかその手紙を読むのってその余興の一部としてって感じなんです
か？余興の一部です、
ね。余興の一部なんですよね。
大体演奏っていうのが、今はお色ないしか1回しかないパターンが多いんで、
は
ん
は
んはん、乾杯して、食事簡単で1回のその友人代表挨拶の余興が入って退席して、
うんうんうん、
でその後また食事歓談挟んで次あのケーキ違うわキャンドルサービスが入るんですよ。
ああ、なるほどね。あ、色直しをした後に出てきてキャンドルサービス。
ドレスが2種類あるわけですから、
ね、
普通の、純白のウェディングドレスから、
うん、
あの色のついたカクテルドレスに変わるんです
よ。カクテルドレス、
あの赤色とかブルーとかなんか、そう、それに変わってあの、ケーキ違うわ、キャンドルサービス。
キャンドルサービス、ね。
って、カクタクつけていって、うん、最後に、あの、化学反応を起こすマグネシウムの色
が、ガ
イドがつく、
うん。
で、その後に、大体その、ギター系とかの余興はそこで入るパターン
な
んです、
ね。ああ、そう、なるほどね、なるほどね。そっかそっかそっか。
あの、やっぱ楽器演奏っていうのは、うん、一応、一般的には特殊技術ですから。
ああ、なるほどね。
クライマックスに持ってきたいっていうことが多いんで。
うんうん、まあ、そうですね、真ん中よりちょい後ろぐらいが多いですね、やらせてもらうの
って。前半に楽器をうまく持ってこないですね。
うんうんうん、確かにそういや、そうか
ね。で、みんなお酒入ってくると、
うん、
普通のスピーチやったら、まあ、さっき言った僕の印象が、もし確かならば、
うんうんうんうん、
2回目やったら最後お酒入ってるんで、誰もスピーチ聞かないんですよ。
うんうんうんうん。ああ、そうですね。
だから、後半に楽器演奏持ってきたり、うん、カラオケ持ってきたりとか、
ああ、なるほどなるほど。
わかりやすくて、うん、しかも印象、インパクトを与えるような余興を置くんですよ。
ああ、なるほど。だから、先に、あ、そっか、じゃあ、そのみんながシラフのうちに、先にその友人代表のスピーチとかがある感じ、
そうなんですよ。そうしたら余興がなくても、オチがなくても、
うんうんうんうん、
ちゃんと聞いてくれるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。で、結構その、面白くないなって、大体似たような感じで締める。ことが多い。
大体似たような形
なんですか？
そうですね、うん。
よく僕見るんが、その、新婦の友人の方で、
はいはい、
なんかこう、あの、一文章ずつこう回して読んだりとか、結構そういう風な、うん、印象、僕はね。
うんうん、何々くん、何々さん、
うんうん、
せーの、おめでとうございます、みたいなやつやろ。
うんうんうんあと、返品交換はどうこうっていう風な下りとか。
あの、西野花のやつやろ。
のイメージ。うん。
で、あの、たまには何々ちゃんを私たちに貸してください
って。ああ、結構聞くそれ。
うん、な
あ。うんうんうん。
そんな言われんのも3ヶ月も経ったら勝手に出ていきよるわと思い
なるほど。あ、やっぱそれはそれでその友人代表スピーチは形式美があるんですね、きっと。
あるんですよ。ただその、それをちょっと僕は壊してほしいなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。うんうん。
いいんですよ、いいんですよ。その友達の祝福効果、彼の晴れの門出ですから、いいんですけど、ちょっと変わったこと、だ時々ね、やっぱり変わったことされることは言うんで、
うんうん、
面白かったりするんですよね。
ああ、なるほどね。
はい、
あ、そんなんあるんですね、変わったことって。はい、
あの、スピーチで、あの、友人代表出てきて、新郎をディスってるってやつとか、
うんうんうん、
で、面白くディスってるんですよ。
うんうん、
そういうのが面白かったり
と
か。
うんうん
何々君は、なんか正義感があって、かっこよくて、誰からも慕われてて、
うんうん、
そら、ええことしか言わんやろって。うんいうところにこう変化球を掘ってるんですよね。こういう抑揚をつけて最後、やっぱええやつですっていうのが。で、何々ちゃんはなんかこんなこんなでってディスっといて、でも実はみたいな、温かい女の子でみたいな感じで来ると、まあ、僕なんか感動するわけですよ。なんかやっぱり悪いところもええところも出して、それで一緒になったんやなっていうふ
う
に、僕なんかは解釈できるんですけども、やっぱりね、だって A メールと B メールとサビが同じテンションやったら、あかんでしょ。
まあそうですね。確かに。僕なんかでも、ゆっかい体、なんかその、たまにやるっていうか、
はい、
要はね、あの、自分の演奏の時とかもちょっと喋ったりとかするんですよね。
はいはい、はい。
その時で大体僕はなんか自分で、ああ、これいいこと言ったなって思うようなことが、なんかね、僕も一回これ決めれ台詞やっていう風に言った流れっていうのがあって。
あ、それは演奏する
。その前の名前に、の時に、まあ自分とその新郎だった、新郎との付き合いがどうこうであるっていう風なことを、ポロッとまあ1分や2分ぐらいで喋ってから演奏するみたいな。
ああ、まあ大体その形式が多いですね。
うん、そうそうそう。そういう時とかでね、ディスってるかわかんないですけど、僕の場合をやったらね、思い起こしたけれど、うん、特に何もないと。思い出が。
はい、はい、はい。
で、思い出すのは何気ない一緒に飯を食ってた日々やと。
おお。
で、そう、パッと思い出した時に、そう、彼の笑顔、別に特に何があったわけじゃないけど、彼の、その、友人としての笑顔が素敵やなっていうような感じの、友人、変かな？なんかその、笑顔、いろんなところで笑いやった覚えしか思い出せないと、特別なことは何もないと。
はいはい。
で、だから、夫婦生活もそうであってほしいと。10年後、20年後に思い起こした時に、なんか特別なことを思い出すっていうのもいいけれども、別に一緒に飯食ってる時に、あ、バカ話して笑ったなっていうようなことを、10年後、20年後に、笑いながら思い出してほしい。そう！僕と彼が学生時代そうであったようにできた。
あ、ように、お二人も。
そうそうそう、みたいな感じでオチをバンって持ってって、ドライヤーって俺言った時に、え、どういうことみたいな。あんまり受けへんかった時があって。
え、今めっちゃいい話してるやん。
と思ったんですけどね、僕これめっちゃいけるんちゃうんと思ったけど。
完璧やん。
で、流れ的にはそうかなと思ったんですけど、あんまり、え、何それみたいな。
え、最高やんか。初級カーブで入ってチェンジアップ落として最後、インサイドストレート
ズバーって。なんか、そう、今の話で聞いたら、割とその流れに沿って僕喋ったことあったなと思ってたんですけど。
よ
い。その時はさほどでしたね、受けは。
今のいい話やんか。全然いい話やん。
そう
だね。そらなんか部活でキャプテンやっとって、なんやかんやとかでそんないい話じゃなくて何気ない
そうそうそう
あれでしょで何気ない思い出が良かってそれをじゃあ夫婦で何々さんと一緒にこれからも作っていってくれっていう、
そうそう、今日は特別な日やけれども特別な僕は思うのは大事な日のは特別じゃなくて明日以降の何気ない日常なんですよということを言いたかったんですけど、多分その時緊張してもうてんやわへんなってたか分からないけどそんなうまいこと喋れんかった。
あ、役が緊張しても
うて、ね、そうそう
そう、そういうこと
か。酔っ払ってたから違う、ね、うん、何言ってたか分からんかった
ね。うまく伝わらへんかった、
ね、そう、俺前日とかドライヤーとか思ってたんですけどね。
いや、今聞いたらめっちゃいい話
よ。うまいっす。
うん。
またじゃあ、それ、機会があれば、そんな話を、今ここで言うても恐るわ。
気があったらお願いします。
ぜひ。そんな感じですね。
はい。いや、なんか皆さんにとっては理想な結婚式、
はい、
いかがでしょうか。また何かご意見ありましたら、お便りの方もいただ
けます。はい、待ってます。
はい、お願いします。
はい。
はい。ということで、お相手は山崎と、
ヤクでした。
失礼します。
ありがとうございました。
ずっと先に走って みな言葉しか出ないけどだけど今伝えたいんだよ幸せにすることが全てだと春の日に芽生えた何か心の奥が踊った打ち明けた夏の日の夕暮れはきっと忘れないと思う様々な